新平家物語連続講義第173回断橋の巻朝の来ない夜はない吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は真田雄一が大馬影近を撃つべく敵の中に入っていき、撃たれてしまった場面をお送りしました。石橋山の戦いは、頼朝側の敗北に終わりました。頼朝は、あまりにもあっけない負けを自分に言い聞かせていました。一方で、一命を取り留めたことを幸いであるとも感じていました。その夜、頼朝は洞窟に逃げ込んでいました。敵の追撃を逃れて、逃げ込んだ直後は、敵の馬の蹄の音も外に聞こえていましたが、それも耐えて、雨音と岩穴から落ちる雫の音が響いていました。洞窟の奥には、頼朝の他にも何人かがいました。そのうちの一人だったのが、真田与一の父である、岡崎義実です。それでは、本文を見ていきます。殿、中の一人が首をもたげ、大きな爬虫類みたいな格好をして、バチャバチャと水の中を具足の両膝で這い歩いてきた。殿には、あのまま少しもお休みなされませぬか。
いや、岩壁に寄ったままとろりと眠りはしたが、義実。
はい。
そちこそ眠りもえまい。
とはなぜでござりますか。
今日の合戦に士族の与一義忠を失うて。
何の、又五郎という良い敵と巡り合い、存分な勝負をして打たれたと聞きまする。与一も心残りはございますまい。
が、そちの親心を察しるのだ。与一をして敵中深く駆け入らせたのは頼朝の誤りだった。頼朝が死なせにやったようなものよ。義実、許してくれい。
何をおっしゃられまする。
岡崎四郎義実は叱るように改まった。
親心を言うなれば、子を打たれた親は一人義実のみではございませぬ。津久井義行はこの八郎義康を、武藤定政はこの一郎義忠を、北条殿すら着手宗時殿を撃たれまいた。なおまた親を撃たれて残った無念の子も。
もうよせ、言うな言うな。
言い出したのは殿の方でございましょうが。
泣いて語り合える日まで言わぬことにいたそう。時政は眠っておる様子か。
いや、北条殿は四郎義時殿と共に近くの岩陰へでも隠れたろうと思われます。ここには見えますね。
奥にまどろみおる者は。
土岐実平、加藤寺影門、仁田忠常、天野東影、それとお旗持ちの中城これしげなどで。
国道は。
乱軍のうちに逃げはぐれたと見えまする。
いないか。佐々木兄弟も、堀、宇佐美、加納之助らも皆打って出たままよな。
殿、お旗の先に掲げたる宮の霊所はいかが遊ばしましたか。
おう、霊所は失いはせぬ。雨に打たせてはと思い、錦の袋のまま肌の下に鹿と頼朝が無事しておる。
安堵いたしました。しかし敵の大馬影近も殿のお首を見るまではと、なお囲みは解きますまい。この先のご思案は。
夜明けを待とうよ。明けぬ夜をもがいてみても仕方ない。
家にも朝の来ない夜はないはず。だがなんと明けの遅さ。
洞窟の外はまた少々と耳につく雨の音だった。奥の爬虫類たちも時々目を覚まし合っていると見え、うごめいたり小さい水音を立てたりしていた。さて、その頃佐々木太郎定綱は夕べの戦場を走っていました。弟たちの行方を気にしながらも、それ以上に頼朝の安否が気がかりでした。定綱は霧を分けて山道を入っていきました。すると、同じようにさまよい歩いていた味方の大江平太と出会います。その大江の話から、昨日の合戦には大場に呼応して、伊藤助親の軍勢が加わっていたことを知らされました。さらに、北条義時、時政らとも合流しました。そして間もなく、頼朝の居場所もわかりました。頼朝のいる洞窟の中では、頼朝を囲んで、岡崎義実、土岐実平、天野東影らが 今後のことを評議していました。ちょうど伊藤助親の軍勢が加わっていたことが話題となり、伊藤は参戦しないと言っていた北条時政の言葉を信じていたことを悔いていたところ、北条親子がここにやってきました。北条親子も加えて今後のことを話し合います。散り散りに別れ去って時を待つか、それとも残ったものだけで最後の一戦に臨むべきか。それでは再び本文を見ていきます。時政は一言のもとに、
それは時節を待つに限る。助殿とてそうでござろうが、一種遺恨の喧嘩沙汰ではあるまいし、死んだら芝居じゃ。そのような愚を華々しくなどとお勧め申し上げておるのは誰と誰じゃ。
と強硬な目つきで周りの若い顔を見回した。彼のこうした発言ぶりは時によって頼朝以上な圧力を見せる。頼朝の旧譜という貫禄にも裏付けられ、その老熟した分別は何といっても他の幕僚にない重さを持った。
わしに存はない。
頼朝が最後の決を与えたので決起者も皆黙ってしまった。その代わりに粛々とこらえ泣きする声がした。洞窟の中のせいかひどくお互いの耳を打った。
命谷ならばまた会える時もあろうものを。
頼朝はわざと微笑し、
ひとまずわしは海を越えて下房上総の源氏へ呼びかけ、気を図って武蔵へ出ようと思う。武蔵野の空に頼朝の旗翻ると聞きなば、そちたちも再び旗本に駆けつけよう。それまでは思い思いがよい。身軽にいずこへなど頼りを求めて落ちて行け。して御友には、多くはいらぬ、また帰って敵の目にもつきやすい。
この時政親子はぜひにも。
おう、おもとにはいてもらわねばならぬ。他には吉実、ね、
はい、
うなじに詳しい土肥実平、はそれくらいでよいな。頼朝とともに都合5名よ。
と殿、
太郎貞綱か、なんだ。
わ、私めも何とぞ。
いや、措置を加えればまた誰も彼もと望むであろう。措置はひとまず老夫のもとに帰れ。勝は戦場で散り散りになった常高、森綱、高綱らを求め合い、やがて頼朝の武蔵の頼りを待つがいい。
はい、ではせめて先に走ってお船を整え、磯辺のお見送りまでは。すると父実平の後ろにいた土肥弥太郎藤平が、それがしもと一緒に立ち、真鶴の磯に小舟の用意をしてお待ちしますと貞綱と二人で先へ出て行った。さて、今回取り上げた章は朝の来ない夜はないというタイトルですが、この言葉は吉川英治の名言として世に知られている言葉です。この言葉について吉川英治記念館の学芸員である片岡氏はブログでこのように説明しています。これは若い日貧困に耐える生活を送っていた時期に吉川英治が母親からよく言い聞かされてきた言葉だそうです。したがってある作品を書く中で生み出した言葉というわけではなく、作家となる以前から吉川英治の心にあった言葉なのです。そして同じ言葉は資本太平記の中にも登場しています。作品の最終章国白問答で盲人たちが足利尊氏の法要を営みながら戦乱の世相について問答を繰り広げる場面です。ただし片岡氏も指摘しているように、ネット上で言われている、これは吉川英治が亡くなる直前に見舞い客に対して語った言葉だという説は誤りです。ちなみに吉川英治の最後の言葉はカタカナで書いた良くなるという言葉です。これは吉川英治の息子さんである英明氏の著書父吉川英治にも書いてありますので、気になる方はご確認ください。本日の授業はここまでになります。